ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。また、落語界で勉強を始めた皆さん、今日もですね、落語界、事故と落語という名前は付けておりませんが、まあ、年末年始にあたりましてですね、まあ、今年1年の総括を昨日から始めまして、まあ、今日は今度技術の分野ですね。技術の分野もですね、今はしっかりと理解しておく必要があるんですね。技術があまり得意じゃないとしても全然平気ですので、まあ、私の話を聞けばですね、一応技術の方も、全く知らない人でも十分にわかるようにお話をしたいというふうに思います。ただ、技術の得意な人もいますんでね、若干高度なことを入れないとですね、やっぱりそういう人は今度は不満になりますのでね、まあ、両方入っておりますから、まあ、そういう気持ちで一つ聞いていただきたいというふうに思うんですけども、一つ非常に大きなことは、技術というのはこう、飛行、まあ飛行って今言わないですかね、要するに、ずっと成熟した技術、それを追っかける技術、それから未来の技術っていうふうに、こう、まあ、もっと簡単に言えば、進んだ技術、完成した技術と、今進行中の技術と、これからの技術っていうふうに考えてもいいんですけど、だいたい三つこう一緒に走るんですね。ですから、まあ、そういうふうにまず思ってて、それで、まあ、ある技術の話聞いたら、これはまあ、どこの段階にあるのかと、まあ、いうことを考えるだけで、かなり理解度は増えるんですね。で、現在はですね、1990年に終わった技術分野ってのがあるんですね。これは実にでっかい技術分野で、まあ、約、まあ、一番最初の時期っていうのをどうか見るかで全然違うんですけど、1650年からと見ればですね、真空の発見という点でから見れば、1650年ですか、1750年、1800、1900、2050年ですか、ほぼ、まあ、300、350年とか400年とかですね。そういう規模の時間にですね、一生懸命人間がやってきたのは、人間の筋肉を追放する。まあ、逆の言い方すれば、筋肉労働の辛さから解放する。もしくは別の言い方すれば、男性を不要にすると。まあ、どういう言い方してもいいんですけども、僕がそれである時に三万の本までっかでですね、いやーもう50歳以上の男は生きてる意味がないなんつってですね、猛烈に反発を受けたんですが、実は我々が350年間やってきたことはですね、男性の一番大きな社会貢献っていうのはですね、筋肉の力だったんですね。田畑を耕すと。これはもう実は男しかできなかったんですよ。これは女性が子供を産んだりね、子供を育ったりするからそういう時間がないっていうのもあるんですけど、それ以上なんですね。日本の場合は稲でしたね。で、稲を耕して植えて耕して、耕して植えて、害虫のけたりいろいろして刈り取ってっていう作業はですね、一家5人が稲を中心にして、米を中心に生きるだけの畑を耕すのは男性の筋肉しかできなかったんです。だから他の力と書いて男って読むわけですね。だからまあ、男性がやっぱりどうしても生産せなきゃいけない。つまり男性の筋肉が必要だった。これは今どうなったかって言ったら、かつて日本の農家の標準的な労働というのは11ヶ月、1年の12ヶ月のうち11ヶ月だったのが、今実に1ヶ月になっちゃってるんですね。まさに、だからそれ女性でも今は、女性でもって女性蔑視っていうんじゃないですよ。もうこれね、いつもこれが来るから嫌なんですよね。男性でも子供が産めるかっていうのと一緒でですね、男性と女性っていう二つの性があるから、これ多様性ですね。多様性があるからこそ、子供も生まれ、子供も育ち、それからお米もできるっていうふうになるわけで、まあ、大きな目で見ればですね、オスだけのものとかメスだけのものってやっぱりダメなんですよ。やっぱりね、生物ってのはやっぱり役割分担っていうのがあるんですね。それをしないとうまくいかない。最近役割っていうと、役割があるかなんて役割があるんです。それは現実をよく見ればいいんですね。それで、あと戦争ですね。まあ戦争はない方がいいんですけど、もちろんない方がいいんですけども。昔はそうはいかなかったんですね。これもやっぱり、食べるものの問題なんですよ。要するに、まあ主には北の方に住む人たちが、食べ物がもうなくなっちゃう。もう死ぬか生きるか。そしたらもう死ぬよりかはね、まあちょっと南に行こうってことで南の国をやっつけるってことで、まあ戦争のほとんどはそうなんですね。ですからこれを繰り返し繰り返しやってるうちに北の方の民族は背が高くなるんですよ。でかくなるんですね。戦いに強くなるんですね。で、南の方はまあ裕福ですから、 食べ物はあまり苦労しませんからね。だから体が小さくなるんです。でこれは動物でも全く同じで、まあ典型的にはクマですね。南方のクマってのはちっちゃいクマが結構いるんですよ。ところが日本列島ぐらいのところに住むのはツキノワグマって言いましてね。まあ人間とそれほど大きさ違わない。で、ちょっともう少し北に行きますと北海道とかね、カラフトとか行きますと、これはヒグマになるんですね。まあ、到底人間の力ではもう一撃でやられてしまうぐらい大きくなる。それで、じゃあ、一番でかいクマはどこですかって、まあ、当然北極クマなんですね。だからこれはまあ、北の方のクマがでかいということは、戦うことが主力になるときは体が大きくなるということで、まあね、ヨーロッパの人たちが背が高いもんですから、日本の若い女性なんかはヨーロッパの人に憧れますけど、あれ戦いに強いっていうだけですから、別に他の原因はありません。まあ、ちょっと話がずれましたけれども、この350年とか400年ですね、蒸気機関、まず真空っていうのを見つけて、真空の力、これがなんか利用できないか。まあ、最初真空の力を利用した。そのうち蒸気の力、蒸気機関ですね。で次に電気の力。モーターとかですね、そういうのを作って、さらにこの内燃機関、これ内燃機関でちょっと難しいんですけど、エンジンですね、自動車のエンジン、これが内燃機関ですけど、これがまあ見つかって、それからまあその力だけ見つかってもいけないんで、力をね、コントロールする、制御するものが必要ですから、そういったものをいろいろ電気を使ったりですね、それから機械の細工をこうぐるぐるぐる回すやつ作ったりして、結局大体この前の第二次世界大戦が終わる頃にですね、もう男性はほとんどいらなくなったんだけど、現実的にいらなくなるにはやっぱりそれなりの時間、それが50年ぐらいかかりました。ついでに女性も重労働するのかわいそうだって言うんで、電気洗濯機、電気掃除機とかいろいろ作ってですね、まあ女性も非常に楽になった。瞬間湯沸かし器とかですね。で、まあ1990年に、これでっかいことなんですよ。1990年に起こったことは何かっていうと、共産主義が全部なくなった。ほとんどなくなった。今の中国は共産主義って言ってますけど、本当の意味での共産主義じゃないんです。共産主義ってのは資本主義が発達して、資本によって厳しい労働を強いられた労働者が、平等を求めるっていうのが、これが共産主義です。共に、産出する。今の中国はそういうの、別に独裁主義と言ってもいいですよね。独裁主義は悪い視点じゃないんですよ。まあ中国の、今の中国を共産主義というんじゃなくて、あれは独裁主義ですね。まあ民主主義の形を取った独裁主義って言った方が正しいかもしれませんね。で、共産主義は全部なくなる。つまり、労働者というのは基本的になくなるんですよ。基本的にはですよ、もちろん今でも労働してる人いるけど、その過酷な労働っていうのはなくなるんですね。それはまあそうですよ。力が十分にあるわけですから。それから日本においては、バブルが崩壊しましたね。これ同時に1990年に起こってるんですよ。まあ、詳しく言えば1989年のもあるし、1992年のもあるんですけど、ドドドーっとですね、1990年頃に起こるんですね。これは何を意味してるかって言ったら、それまで300年とか350年の技術が実って、人間社会にそれが全部適用されるようになって、結局何が起こったか、ここが重要なんですけど。世界中、まあほぼ世界中、まだ今でも貧困な人っていくらでもいるんですけど、世界中の人たちが欲しいと思ったものがほぼ供給されるんです。ほぼ。もちろん不満のものはありますよ、いくらでも。だけど、ほぼ、ね、例えば日本人はもうよく、もう日本人は完璧にそうですね、今。今の日本人っていうのはもう本当にこう、縄文時代まで遡らなくても、平安時代ぐらい考えても、王侯貴族の生活してるんですよ。もう明日のご飯が困るなんてこと全然なくて、もう1ヶ月後か1年後ぐらいまでは、まあ、ご飯食べるのも大体保障されてる。もちろん母子家庭なんかで制度が悪くてね、苦しんでる方いっぱいいるんで、そういう人忘れてるわけじゃないんですよ。忘れてるわけじゃないけど、全体としてですよ。そうするとね、何が起こったかって日本ではね、もうお金がいらなくなっちゃったんですよ。つまり今までお金が必要だったのは、お金がまとまってあって、それで工場を作って、その工場で作った製品をみんなが買うと。ああいうね、この順序が必ずあったもんですから。だから銀行の預金は 2% とか 3% とかつくしですね。それから工場を建てるし、それからサラリーマンが増えるしと。まあ、こういう時代ですね。これが1990年に終わりました。その衝撃が、まあ、日本ではバブル。銀行預金の預金金利がもう 0.01% とか、もうむちゃくちゃになっちゃうと。これはまあ基本的には、共産主義がなくなるのと、日本のバブルの崩壊とか、 金利が 0.0 何パーセントになっちゃったらみんな同じ現象ですね。もちろん国によっては金利が高かったりいろいろしますよ。全体をまずは、これで技術が終わっちゃったんです。どういう技術が終わったかっつったら、蒸気機関車、電気のモーター、電気の供電と言われる非常に大きな力を持った電気、内燃機関、自動車、こういうの一応全部終わっちゃったんですね。もちろん細かくはありますよ。だから変なのが出てきて、電気自動車がいいとかね。なんか水素がいいとか、もう、都知事、今の都知事さんぐらいの知識になるとね、何にも分かってないでやってますからね。はいはいなんつって、それでやってますから。だから、なかなか時代がよく分かりませんね。それで、生まれてきたのが IT と AI ですね。まあ、これは IT と言ってもいいんですけど、今はまあ、まだ進行中なんで、IT、AI と言った方がいいでしょうね。まあ、IT の集積回路が出てきて、それで、ちょうど1995年ぐらいなんですよ。今で言う Amazon とかですね、Yahoo とかですね、そういった Google とか、こういったものが本格的に活動し始めるのが、まあ、1995年ぐらいなんです。私は恥ずかしながら、そういう方も一応技術ですから知ってなきゃいけないのにね、1990年に僕アメリカのこのぐらい太いですね、インターネットっていう本を買って読み始めたんですよ。今では考えられませんが、その頃、日本ではインターネットっていうのもよくわかんなかったんですよ。どんなもんだか。で、僕を恐る恐る読んだら、こんなんか、と思ったのが、僕が思ったのが1990年ですからね。だからちょうどバブルが崩壊して共産主義がなくなる頃、僕がインターネットのこの熱い、それもこんな熱い本ですよ。今はそのことありませんけどね。そして1900、それから5年後に、まあ、ヤフーはちょっと早いですけども、まあ、Google とかね、Amazon とかね、今でいう、いわゆる、GAFA っていうんですかね、そういったものが出てきた。で、我々は今もう、インターネットを使わないでね、生活するってことができない。切符買うのもピッてやって買うし、決済するのもピッてやって買うっていうね、そういう時代になってきたわけです。これはですね、あとね、やっぱり、短ければ30年、長ければ50年かかります。で、人間の脳を追い越すのが今のところですね、2030年ぐらいと言われてますね。そういったものが全体が人間の脳をこう追い越す。これはね、どういうことを意味してるかって言ったら、今まだ人間の方がいいよと。安くできるからって言って、人間がやってることがどんどんどんどん IT、AI に変わっていくってことなんですね。で、人間の脳を越していけば、機械の方が、電子機械の方が安くなるので、会社は人がどんどんいらなくなるっていうことを意味してます。これが2030年ぐらい。しかし、実際に裁判官がいなくなったりね。裁判官一番最初にいなくなると思うんですけど、昔駅の切符切りがいなくなっちゃった。あれね、もうそれから、この頃はもう切符を買う人すらほとんどいなくなって、ね。まあ今でも少しでも、少しは言いますけど、窓口が2つぐらいになっちゃって、昔はずらーっと並んでた窓口がですね。で、まだ今のところ銀行なんかもやってますしね。まあいろいろそういうのもやってますけど、そういうのが全部なくなるのがやっぱり50年ぐらいかかるでしょうね。まあ、50年ぐらいかかりますと、電車もなくなっちゃいますね。全部スマホっていうか、今で言えばスマホ。ちょっとイメージがつきにくいでしょうか。今のスマホで言えばスマホで、ちょっと野菜買いに行くと、はいっつってさ、ピュッと来てですね、乗って、だから150円ぐらいになると、今の価格で150円ぐらいになると言われてますが、まあ、スーパーなんですが、今、その当時あることはわかんないけど、スーパー行って、野菜買って帰ってくると。まあ、そういう生活になるから、電車には乗らないみたいになっちゃうんですね。で、オフィスっていうのもまあ、人口が10分の1くらいになっちゃうんで、オフィスもなくなってしまうというふうに思いますね。オフィスもなくなってしまうと思うので、まあそういうことが行われるわけです。で、さっき一番最初に言いましたように、技術の3つがこう並行しますね。過去の技術、現在の技術。現在の技術っていうのが、あれですね、IT、AI ですから。それで将来の技術は何かあったら、今盛んに言われている量子科学ですね。量子科学っていうのはですね、とんでもないことが、もうすでに少しは行われてるんですね。成功してるのは、まあ、量子コンピューターで、現在のコンピューターよりか1億倍速いとかね。まあそういうものが少し出てきてます。光よりか速い通信とかね。そういうのが少し出てきてるんですけど、全然違います、もうレベルが。今よりか1億倍とかですね。それから光よりか速いとかですね。それから、太陽の熱を100倍利用できるとかですね。もう、今までと全然違うんですね。ですから、あんまりね、エネルギーがなくなるとかですよ。地球が温暖化するとか、いうことを言う人いるんですけどね。 それはどうしてかっていうと科学を知らないんですよ。だから今からね400年ぐらい前に、いやー機械打ち壊し運動ってあったんですけども、機械なんかいらねえ、俺たちが全部筋肉でやるんだなんて言ってるわけですけども、まあそんなのはね、そういうふうにはなりません。まだね、今のところ人間の科学技術の進歩とかそういうものでですね、まあ科学技術だけじゃないんです、社会制度なんかもそうですね。昔はもう絶対王様がいて奴隷がいたりしたんですけど、今では奴隷はまあいませんよね。それから選挙なんかも一応あるんです。まだない国もあるっていうぐらいで一応ありますね。だから社会制度も変わっていくし、まあ、寿命もだいたい40歳ぐらいの寿命は今80歳になりますしね。科学技術も進みますので、これがまあ一段落するのは今のところまだ見えてません。これで終わりじゃないかなっていうところまではまだ見えてませんので、十分に先がありますから。まあ僕らの子供、僕らの孫ぐらいまではね、持続性とか全然関係ありません。エネルギーがなくなるとか、そういうこともありませんね。これはただ、今そういうことを言って不安がらせて金を取ろうとしてる動きですからね。ですからまあこの頃そういうふうに言われるようになってきて、若干良くなってきたんですけども、そういうことなんで、まあ新しい技術、ちょうど2024年っていうのはですね、もう生産っていうのがほぼなくなり、一生懸命今 IT、AI の、なんていうか適用やってる、社会への適用やってるんですね。で、研究の方は量子科学を一生懸命やってるって。そういう状態であるということですね。全体としても私ね、科学という点ではですね、人類は全然困りません。環境破壊も起こりませんし、資源の枯渇も起こりませんし、何にも起こりません。つまり今、ずっと発達途上だからですよ。これが終わるのは200年ぐらいかかりますからね。これから200年ぐらいは困ることは起こりませんね。それから、女性の方もね、別に無理してね、家庭にいるとつまらないから、社会に出るのはこれいいですよ。ものすごくいいんですけど、そうじゃなくて、なんかね、自分は男と同じように働かなきゃあんないなんて言ってるうちに、男の仕事がなくなりますから。最後に残るのはやっぱ女性が子供を産み、子供を育てるってのは残りますね。これは残るんですけど。男性の方の仕事はですね、まあこれで力が、男性の力がいらなくなり、IT と AI で今度は頭がいらなくなりますからね。ですから男性の力と男性の頭っていうのはいらなくなりますので、しかし、そうかといって男性はやっぱ育児とかそういうのはダメです。やってはダメですよ。それはね、じゃあ男性が暇になるからってそれダメなんですよ。できないんですよ。男性の頭の構造とかね、筋肉の太さとかそういうのはできないんですね。よくね、小さい子供で、ね、男の子はね、字が汚い場合が多いんですよ。あれはね、男の子乱雑に書いてるんじゃないんです。男の子の筋肉はもともと太いんでね、この枠の中に書きなさいなんてうまく入らないんですよ。女の子はこれ綺麗に入るんですね。それは女の子の筋肉が細いからなんですね。で、だんだん男性も年を取ってくると、そういうコントロールができるようになるっていうだけのことなんですね。まあ男と女ってのはものすごく性格も性能も違いますから、お互いに助け合って愛し合って生きると。まあそういうのが一番いいと思います。まあざっとですね、新しい技術についての現在の展望を述べました。ご参考になってください。落語界でもこういうことをね、まあ、いろんな専門家の方から聞いて、落語界の中でそのうち落語界ジャーナルも作ってですね。で、今ジャーナルなんかすごく安くできますから、インターネットで見ますからね。一冊作ればみんなが見れるわけですから、まあそういう方式でやっていくというふうに考えております。